基本的に俺は話を聞けば女の子を落とせるって思ってて、本当に究極的なところを言えば話を聞けば落とせない女はいないと思ってます。本当にもう深い深い深い一番深いところの話を聞いてそいつに共感してあげれば落ちない女はいないって信じてます。でそれが俺の基本路線なんですけど、男とか女っていう前にその人間っていうのは理解された生き物だっていうのはあるんですね。でちょっと自分の身の回りの仲のいい人とか友達とかを思い出してほしいんですけど、やっぱり自分の気持ちとか感情とかを分かってくれる人がのことを好きだと思うんですよ。であいつが困ってる時は助けられるなっていう友達とかのことを想像してみると、やっぱりそいつっていうのは自分のことをよく理解してくれてる人だと思うんですね。で逆になんかこう嫌いな上司とか思い出してほしいんですけど、なんかムカつきますよね、嫌いな上司とか。なんかこう仕事していて、まあなんでこんなね初めの経費のうちで済んでないじゃないかとか、なんでこんなミスにするんだとかって怒られたりするじゃないですか。で多分その上司の言ってることって結構正しかったりすると思うんですよ。でもやっぱ正しい正しくないとか正論云々以前の問題でやっぱりそこにムカついてしまうっていうのは、その人はこちらの気持ちを理解してくれない、その時どれだけ大変だったんだとか、お前事情わかんねえだろって思っちゃうんですね。やっぱり本質的にその人間が理解された生き物であるっていうのは、ちょっと1900何十年代だったか忘れちゃったんですけど、アメリカで新興宗教の団体があって、でそれがアメリカのどっか郊外の方に自分たちの村を作って集団自殺をしたっていうのがあるんですよ。でその集団自殺の、まあ、生き残りがね数人いて、確かその時の女性が言ってたのが、結局私のことを本当に分かってくれるのは教祖様だけだった、家族も友人もその兄弟も、まあ、先生もみんな私のことを分かってくれなかったけど、本当に私を理解してくれたのは教祖様だけだったから、その集団自殺と付き合ったっていう、なんかそういうエピソードがあって、やっぱりねその基本的に人ってそういう心の深い部分で理解されたい、共感されたいっていうのがあって、理解されるため共感されるためだったら極端な話ね、死んでしまうぐらいにこう、まあそういうそれぐらいの生き物だっていうのを思ってて、まあそういうわけで俺は基本的にその女性を落とそうと思ったら、まず観察してで理解して、で理解してるっていうことを伝えるっていう、この3ステップを踏みます。で、ね、なんか具体例があった方がいいかなと思って、ちょっと昨日夜ワードでまとめたんですけど、3人のねセックスフレンドがいます。でちょっとこれをね割と直近なんで思い出せたんで、その時のまあ記憶をたどりながらね話そうと思うんですけど、まあ一人目ですね、で企画会社の社員で27歳いかにもキャリアウーマンって感じだったんですけど、でその彼女っていうのがすごいこう学歴とかねキャリアとかにコンプレックスを持ってて、なんか将来はフジテレビの社長になるとかっていうちょっと頭の弱いことを言ってる人だったんですまあただねその行動力がすごくって、本当にもうどこへでも出ていくし、何でもやるし、でなんか1日が睡眠時間4時間ぐらいってことで、27歳の若さで超高級マンションに住んでるんですよ。で、まあ、男社会でね戦ってるせいかね、結構男女平等とかセクハラとか女性蔑視的な空気にちょっと敏感すぎるぐらい敏感なところがあって、そういうので結構周囲の男からも反発買ってるだろうなと思って、でまあ、企画会社ってこともあるんですけど、芸能人とか有名人からこう上から目線でね見て偉そうに評価するようなことがあって、っていうと、まあ、ここまでがその彼女の話を聞いた部分ですね。でここから彼女の何を理解しようとしたかっていうと、その彼女が認めてほしい自己イメージっていうのを今の話の中から大体想像して拾っていったんですね。 やっぱりなんていうのかな、世の中学歴じゃないと、で才能のある人間が頑張ればどこまでっていけるし、で男社会でね弾圧されながら、本当はそんなことないと思うんですけど、彼女はそう思ってるってことですね。男社会で弾圧されながら、それでも結果を出してこう有名な人を世の中に輩出するっていう、その才能とか行動力とか見る目っていうのは素晴らしいっていう、そういう彼女のそう見られたい自己イメージっていうのをまずこちらで理解して、でそれをそのまま伝えてあげるんですよ。才能とか努力とか夢は叶う的なあれですね。割と僕の嫌いな言葉が多かったんですけど、可愛かったんで頑張りました彼女の環境、いる環境をしっかりと話を聞いて観察して、その中で彼女が本当の周りからどういうイメージで見られたいかっていうのをしっかりと理解して、理解してるだけじゃないんですね。でその理解したのを自分が理解してるよっていうのを伝えるっていうところなんです。そこまでやって完成です。で、2人目、23歳のナースですね。これ既婚で出会い系だったんですけど、なんか AKB によくいそうとかって言われる、ちなみにそう中途半端で、しかも俺 AKB ってよく分かんないんで、よく分かんなかったんですけどまあ、いかにもロリっぽいというか可愛い感じの子だったんですけど、ただやっぱり彼女の話を聞いていくと、そういう風に見られるのがすごくね、いやらしくて、純粋で純情で真面目で可愛いお嬢様っていう、まあ見たままそういう雰囲気なんですけど、でも彼女はそういう風に見られるのをすごく嫌がってたんですよ。で、まあ結婚後なんか自分旦那さんと家族になってしまったとかで、要するに女として見てもらえないようなところに、ね、不満を感じたっていうのもあるみたいですね。まあちょっと冒険してみたかったっていう空気も見て取れたんですけど、で、あと話を聞いていくと、ちょっとね、おそぼねさんみたいなところがあるなと思って、仕事はすごくね、バリバリこなして、その後輩を取り仕切るんだけど、ちょっとそれが行き過ぎて煙たがられてて、本人もそれを自覚してるなっていうところがあって、っていうところまでまず話を聞くんですよね。で、その話を聞いた段階で彼女の環境とか、その彼女の思いっていうのをしっかりとインプットしたら、そこから、彼女が自分をどう理解されたかというか、どういうイメージで周りから捉えたがられているかっていうのをこちらの中で一回決めてあげるんですね。でそこで俺が出した判断っていうのは、割とね色っぽい妖艶な女としてね彼女を扱ったんですね。だからガンガンエロトークもしたし、下ネタもガンガン言って、でちょっと恥ずかしそうに薄むいたり顔を真っ赤にしたりするんですけど、確実に喜んでるんですね。だからあこの路線だって思ったんですけど、あとやっぱりそういうおつぼねさん的なところとか、ガンガン仕事をこなすところとか見ると、やっぱ責任感とかかっこいい女みたいなのも憧れを見せ取れたんで、それも彼女に伝えました。君はそういう女だよねっていうのを、結局君がいないと仕事はまとまらないでしょっていう、そういうスタンスです。まあそれで落としたということです。で、3人目、22歳、元美容師で、まあ、超美人でした。モデルのスカウト経験があるとかで、合コンであったんですけど、なんか自分に自信がないようなちょっとねヘラヘラした喋り方をしてて、話だけ聞いてもね結構バカっぽいんですね。多分自分で話をするっていうのが得意じゃないようで、多分この子頭が悪いって思われるんじゃないかなと思って、ただ話を聞き出していくと、めちゃくちゃ働いてて、で将来は自分の店を持ちたいと、で憧れの美容師がいて、単身なんか行ったり大阪の方まで修行に行った経験もあって、美人でちょっと損してるなって感じたんですよ。要するに周りからは結果を出しても、頭が悪いのに美人はいいよねみたいな囚われ方をするっていう、でそれはどんなに自分が頑張っても努力や才能よりも、ああやっぱ可愛い子はいいよねとか、若い子はいいよねみたいな見られ方をしてるなっていうのを読み取ったんで、ただ実際に彼女と話してみると、やっぱそういう行動力とかもそうですし、割とね細かい気遣いができるんで、あこの子頭いいなと思って、でそういうのもねいちいち指摘していくんですよ。 あ、そういうところすごい気がつくよねとか、こちらの質問に対する、ね、受け答えとかでもよかったら、あ、頭いいよねとかって、そういう、おそらく彼女っていうのはその外見を褒められるとかあまり好きじゃなかったんじゃないかなと思って、そうじゃなくて才能の部分って言うんですか、周りのみんなは美人はいいよねって言ってる中で、きっと彼女っていうのはもっと才能の部分を見てほしくって、だから君ができる女だって分かってるのは俺だよねっていうのを伝えていったんですね。で、まあそういう風にして基本全部一緒なんですけど、まずその女性の話をとにかく聞くと、聞いていく中でデータを集めていって、その中でその人がどういう風に周りから理解されたがってるかっていうのを見抜いた上で、君はこうだよねっていう風にそれを伝えるっていうところです。で、あとまとめとして全体的に言えるんですけど、まあよく言うことですけど、愚痴を聞くのは外せないと思います。で、やっぱね、女の子の話を聞いてると結構めちゃくちゃなことを言う子もいるんですけど、そらどう考えたってお前が悪いだろうってね。でもそれも黙って聞くと、で、言ってることがおかしいっていうのは、実はそれを喋ってる女の子も分かってることが多くて、自分でもそれが間違ってるって分かってるんだけど、でもそこでそうじゃなくって、その女性側はその時の苦しかったりイライラしたり、なんか悔しかったり悲しかったりっていう、そういう感情の部分を理解してほしいんですね。別に正論なんか聞きたくないっていうか、そんな何が正しいかなんて本当は分かってるんだけど、そうじゃなくって自分のこの今のストレスを理解してほしい。だから、まあ、愚痴を聞くっていうのはそういう効用があると思うんですけど、至って話を聞くっていうのは今の通り至ってシンプルなステップで、まず話を聞くと、とにかくひたすら聞く。で、その女性が自分のことをどう理解されたいかっていうのを、その部分を理解して、まあ、認めてほしい自己イメージですね。で、それは分かってあげられるのは俺だよっていうのをしっかりと伝えるっていう、この3ステップです。で、まあ質問してもね、自分結構ね、俺はだからメルマガ書いてコンサルタントとかやってると、話し上手が大切っていうのはよくわかるんだけど、でも向こうから話してくれないんですっていう人が結構いるんですよ。一生懸命質問するけれども、でも質問してもなんかあーとかうーんって終わっちゃうとか、つまりこっちから深い話をしようと、まあ多分塾だったら恋愛話とかすごくしようとすると思うんだけども、そういう深い話をしようとしても表面的な答えしか返してくれないと。で、なぜそういうことが起こるかっていうと、要するにまだ深い話を引き出せるレベルまでその女性の感情を揺さぶってないんですよ。だからまずその女性の感情を、つまりなんていうか、まだ人間として興味を持たれていない、ちょっと厳しい言い方ですけど、男としてというよりもまだ景色の一部なんですね。人間として興味を持たれていない、まずこちらがアピールして興味を持たせなきゃいけない。そのためにはその女性の感情を揺さぶらなければならない。で、そのどうしたらその女性の感情を揺さぶるか、まあ要するに話を、俺の場合は女性から深い話を聞き出すための第一段階として女性の感情を揺さぶるんです。で、その女性の感情を揺さぶるのが、まあそれは女性をいじるっていうことになるんですけど、じゃあどうやって女性をね、具体的にいじっていくのかっていうと、12月の末から1月上旬ぐらいに女性をいじる技術という教材を販売する予定ですので、まあ結局営業かよって思ったと思うんですけど